こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。認知症グレーゾーンから U ターンした人がやっていることは、認知症専門医である浅田隆が、正常な加齢と認知症の間に位置する認知症グレーゾーンを扱った実用書である。本書でいうグレーゾーンは、日常生活が大きく損なわれてはいないものの、本人や家族が小さな変化を感じ始める軽度認知障害 MC を指す。不安をいたずらに増幅させることではなく、早期の気づきと生活の立て直しによって、認知機能の低下を遅らせ、状態によっては健常域への回復可能性を検討することにある。特徴は物忘れだけを言い口にせず、面倒くさいと感じて行動量や意欲が落ちる変化を重視する点である。セルフチェック、運動、趣味、対人交流などを脳への刺激と生活の継続性という観点から具体的に結びつけ、本人だけでなく家族にも観察と支援の視点を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に MCI を認知症の確定前ではなく介入可能な転換点として捉える本書の土台は、認知症グレーゾーンを MCI、すなわち正常な脳の状態と認知症の中間にある段階として理解することにある。この段階では忘れ物や買い物の重複などの変化が起こり得る一方、日常生活の機能が全面的に失われているわけではない。そのため著者は、グレーゾーンをもう遅いという診断名のように扱わず、生活習慣、身体活動、社会参加を見直す余地が大きい局面として提示する、紹介される U ターンは、全員に同じ結果を保証する表現ではないが、低下を一方向的な運命とみなさないための重要な視点である。重要なのは自己判断だけで認知症と決めつけたり、反対に年齢のせいとして放置したりしないことだ。症状の経過、服薬、睡眠気分の変化、身体疾患なども認知機能に影響している。本書のセルフチェックは気づきの入り口として役立つが、結果は医療的診断の代替ではない。生活上の支障や急な変化があれば、専門的な相談につなげるという姿勢がこの本の実践性を支えている。次に、最初の警告サインを物忘れより意欲低下に見出す本書が強調する観察点は、単に人名が出てこないことではなく、以前はしていたことを面倒くさいと言って避け始める変化である。加齢に伴って固有名詞を思い出しにくくなるだけでは、直ちに異常とは言えない。しかし、料理をしなくなる。外出を嫌がる、身だしなみや趣味への関心が薄れる、約束や交流を避けるといった変化が重なる場合、生活を組み立てる力や意欲に注意を向ける必要がある本書では、このような意欲の低下を前頭葉の働きとの関係で捉え、記憶検査だけでは見落とされやすい初期の兆候として位置づける。ここで有効なのは、本人を責めて無理に活動させることではない。家族はできなくなったことを諮問するより、何をしなくなったか、変化がいつから続くのかを具体的に把握することが望ましい。本人にとって意味や楽しさのある活動を小さく再開できる環境を整えることが、孤立と無活動の連鎖を断つための現実的な第一歩となる。さらに回転課題や時計秒角を、脳の変化を見逃さないためのセルフチェックにする本書は、チューリップや鳩を回転させる課題、10時10分を示す時計を描く課題など、家庭でも取り組める複数のセルフチェックを紹介している。これらは単純な暗記力だけでなく、空間を把握する力、図形を構成する、指示を理解して順序立てる力などを観察するためのものだ。認知機能は一枚岩ではないため、よく物を覚えているかだけでは変化を十分に捉えられないという本書の問題意識が現れている。また、課題が比較的身近な形式であるため、本人や家族が違和感を言語化するきっかけにもなる。ただし、チェックでうまくできなかったことをそのまま病名や重症度に結びつけるのは適切ではない。視力、聞き手、教育歴、緊張、設問の理解などでも結果は左右されるからである。価値があるのは1回の点数より以前と比べて明らかな変化があるか、日常生活の困りごとと重なっているかを確認する点にある。本書のチェックは不安を増やす試験ではなく、受診や生活改善を検討するための観察装置として読むべきである。そして運動を脳トレに限定せず、インターバル速報、生活機能の再起動に用いる本書が進める対策の一つに、速い歩行とゆっくりした歩行を交互に行うインターバル速歩がある。これは、座ったまま課題を解く形式の脳トレーニングと異なり、体を動かす習慣を通じて認知機能への好影響を狙う考え方である。歩行には体力だけでなく、屋外の環境を認識すること、経路や時間を判断すること、生活のリズムを保つことが含まれる。継続できれば活動量の低下や閉じこもりを防ぐことにもつながる。本書の実用的な点は、特別な機器や難しい技術より日常へ組み込みやすい行動を重視しているところにある。ただし、運動は量だけを増やせば良いわけではない。 転倒の危険、心肺機能や関節の状態、暑さ寒さなどを踏まえ、無理のない強度で安全に行うことが前提となる。また短期間の実践で効果を断定するのではなく、睡眠、食事、交流、通院を含む生活全体の改善の一部として位置づける必要がある。運動を続ける目的を検査の点数だけに置かず、自分で出かけ、役割を保つ力を支える行為として捉えることが重要である。最後に、ときめき、創作、交流を通じて変化のある生活を取り戻す。本書は認知機能への刺激を難問を解く訓練だけに求めない。続きが気になる恋愛ドラマを楽しむこと、カラオケやダンスに参加すること、塗り絵や絵画のような創作を行うことなど、感情、身体、主記憶、他者とのやり取りを同時に使う活動を具体例として挙げる。例えば連続性のあるドラマは、前回までの展開を覚え、人物関係を追い、感情を動かす機会になる。塗り絵も色や順序を選び、手先を動かしながら集中する点で、受け身の休息とは異なる。本書が重視するのは、万人に同じ趣味を処方することではなく、本人がまたやりたいと思える対象を見つけることだ。そこには挑戦、変化、生きがい、孤独の回避、他者への関心という本書の柱が集約されている。特に孤立は、活動の機会と生活上の刺激の双方を減らしやすい。家族や支援者は、年齢にふさわしい活動を一方的に決めるのではなく、本人の過去の好みや新たな興味を手がかりに、参加しやすい場を選ぶことが求められる。結論として、本書は最近の物忘れや意欲低下に不安を抱く本人、親の変化をどう受け止めればよいか迷う家族、地域で高齢者を支援する人に向く、とりわけ認知症を発症後に対応する問題と考えがちな読者にとって、 MCI という早期段階で観察と生活改善を始める意義を理解する助けになる、得られる実践的な利益、気になる変化を記憶だけに限定せず、意欲、外出、趣味、身だしなみ、対人関係といった日常の変化として具体的に見る視点である。またセルフチェックを受診の代わりにせず、相談のきっかけとして扱う慎重さも備えている。類書との際は、食事や計算問題の一般論に終始せず、めんどくさいという初期サインと、感情を動かす趣味、交流、運動を結びつけている点にある。回復を安易に約束する本ではないが、低下をただ恐れるのでなく、本人が役割や楽しみを保てる生活を再設計するための具体的な視野を与える。急な混乱、生活機能の著しい低下、気分や身体状態の変化がある場合には、本書の助言と並行して医療機関へ相談することが重要である。ご支援いただける場合は、あさたたか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。